これまで、筋肉パルスの、実際の、応用といいますか、対象とする筋肉をどのように、触診をしたりとか、あるいは圧を見たりとかっていうことで、その異常がある。だから、低下の通電をしてみようというふうな、このネタの探し方をいくつか、経験部から、上司まで行ってきました。で、今回は、今までその首から腕の方のところで残っている筋肉としまして、強鎖乳突筋と、それから、斜角筋について少しお話したいと思います。手技療法などでは、その実際に重熱を行ったりとかっていうことで、前頸部あるいは側頸部っていうのは全体的に網羅されてることが多いんですけども、意外と強鎖乳突筋っていうふうな部分については、積極的に施術をしようと思わないと、なかなか腹臥位になってしまうと、もう首の前の方になってしまって、思うように施術ができない。で、置き去りになってるという可能性もあると思うんですが、強鎖乳突筋の場合には、その筋肉そのものが張っていて、そこに違和感があるっていうふうな患者さんも中にはいらっしゃいますけれども、一つとしましては、その緊張型の頭痛と言われるようなものですね、頸肩部の筋肉というふうな時に、一つのその対処部位になっていることがあると思います。その緊張型の頭痛イコール乳突筋っていうことにはならないと思うんですけども、一つの対処施術部位として考えてもいいかなと思います。で、強鎖乳突筋の場合には、ご存知のように、乳幼突起から鎖骨あるいは胸骨に付着しています。で、両側になりますので、一側が作用すると、作用した側に、首を傾けるというか、その乳幼突起の部分が体の前の方に向いてくるような動きですよね。ご存知の通りだと思いますけども。で、その結局ストレッチをしようと思っても、よっぽどこう短縮しているような状態とかでないと、その首の後屈というふうなもの、頚椎の可動域にかなり影響を受けますので、頚椎の可動域がもともとその屈曲方向というか後屈方向に可動域がないと、強鎖乳突筋をこうストレッチするっていうのはなかなか難しいと思うんですね。回旋するだけでは無理で、もし右側を引っ張ろうと思うとすれば、右の乳幼突起と、それから右側の鎖骨の胸骨端、それから胸骨柄、要は、体の正中に近い部分ですね。乳幼突起とその体の正中に近いところが一直線になって、それでなおかつその距離が離れるような方向で引っ張らないとストレッチがかからない。ですので、もし右側を引っ張ろうと思えば、首を左に回旋をして、で、乳幼突起と正中線上に来るような位置ですね。これも回旋の角度によっては無理な場合もあると思うんですけども、で、その状態から首を後方に倒していくね。で、この場合に、その多くの場合というか、その首が凝っているとかですね、そういう方の中では、その椎間関節の問題があるとしますと、左側の椎間関節に問題がありますと、今のように左を向いて後ろに倒すというと、その左の椎間関節に負荷がかかってしまって、それで痛みが出てしまうと、それ以上後ろに倒すことができないので、強鎖乳突筋をストレッチするというのがちょっと難しいですね。その目的をなかなか達成できないという可能性があります。ですけども、一つの筋肉の問題としては、その方法を取ってみるということと、あとは単純に抵抗運動時痛ですね。これは筋の作用に対して抵抗をかけるということですね。そう難しくはないと思います。で、次にその圧痛ですね。圧痛を見るということなんですけども、例えば仰外にしろ、側外にしろ、これまでもいくつかの筋肉でお話ししたことと似てるんですけれども、その強鎖乳突筋に対して体の外側から筋肉を圧迫するような方法、これも外れではないんですけれども、その乳突筋の下には、部位にもよりますけども、鎖骨に近い方であれば、下に斜角筋があったりとか、腕神経叢一部あったりとかします。それから 首に近い方というか、まあ、乳幼突起に近い方に行きますと、その横突起などの近い部分があって細かな筋肉がありますので、それらの圧痛というのも一緒に出てきてしまうことがあります。ですので、そのただ単に外側外側からその乳突筋に対して圧迫を加えるというふうな方法では、乳突筋そのもののこう痛みというのをはっきりこうすることができないと思うんですね。その嫌がられてしまって押せないと、まあ、極端なこと言うと、その首の向きによっては総頸動脈なりを圧してしまう可能性もありますので、外側から圧迫するというのはあまりおすすめではないと思います。で、じゃあ、まあどのようにやるかというと、マッサージでもあんまであっても、その前頸部の手技の時に強制に突筋というのはおおむね把握充熱、2種の把握充熱などで対処していることが多いかと思います。で、まあ、それと同じような形を取るわけですね。やはりこれも筋肉を把握して、それで圧痛を見る。で、まあ、どのようにして把握するかですけども、これはまあ母趾と自趾で2趾で普通に視線でつまんでもいいと思いますし、あるいはその2趾充熱をするときのように、その自趾の DIP、 それから PIP ですね、末節とか中節骨ですね、そのあたりと母趾の間で挟み込むような方法でもいいと思うんですが、まず姿勢をある程度作ってあげないと、その挟もうという意欲があったとしてもなかなか挟めない。その前頸部の筋が張っていると、前頸部の場合には一番表層に後頸筋という筋肉がご存知のようにあると思うんですが、その首がある程度こう伸展位に近い、まあ、前屈よりも伸展位に近いになってしまいますと、その後傾筋ですね、その下顎の部分から、まあ、張ってる筋肉になりますので、ちょっと引っ張られてしまって、その強制の乳突筋の上をこうカバーするような形になります。それからある程度年齢がいきますと、どうしてもその下顎骨の下、前頸部のあたりというのはその脂肪がついてきますので、これもまた乳突筋をこう探し出すのにちょっと邪魔になるということになりますので、その乳突筋をこううまく触れるような C を作ることが、まあ一つ大事になってくると思うんですけども、まあ行外で患者さんが寝てるとします。で、右側を触診しようとするですね、まあできれば右を触診するときには患者さんの右側にいた方がいいかと思うんですね。その左側から手を伸ばしてっていうと、どうしても患者さんの顔の上とかに術者の状態がこうかぶさってしまうことがありますので、まあ患者さんと治療者の関係うまくいってればそれでもいいかと思うんですけど、できれば上に覆いかぶさらない方がいいかと思うんですね。で、まあ右側を見る場合には右に位置すると。で、行外で寝た状態の時に患者さんの首をですね、まあ通常の治療用の枕に乗せて、で、まっすぐに普通のまあ自然体で行外になっていただいて、一度まあ首の前頸部の状態を触ってみる。まあ、非常にこうまだすっきりした体型の方の場合には、それだけで強制に乳突筋がこう膨らんでいる部分、乳幼突起からその鎖骨の胸骨端と、それから胸骨平位の部分まで走っているというのが膨らみで分かると思うんですけども、まあ、なかなかそういう方はたくさんはいない。で、痩せていたりとか、あるいは脂肪の下に入ってしまったりとかってしてることがありますので、まず分かりづらい場合には患者さんに一度ご自分でそのまあ起き上がるようなつもりですね、そのまあ首を前に持ち上げるような状態を取っていただきますと、乳突筋がまず働きますので、まあ、これで乳突筋の位置が分かる。で、普通にただ前に顎を持ち上げるような形を取っても分かんない場合には、先ほども申し上げましたように、その少し左回旋をした状態で前に持ってくると右の乳突筋がより働きますので、しっかり筋肉が触れられると思います。で、じゃあ、まあ乳突筋の走行なりがある程度確認できたら、次に把握をしていくわけなんですけども、この時もよりつまみやすくするためには、枕の高さを少し高くする。まあ術者が頭を支えてもいいかと思うんですけども、なかなかこう十分に力がないと安定感得られませんので、まあ、通常治療で使っている枕に何かその治療用のタオルを少し巻いて挟むとかっていうことをして、少し高めにします。で、そうしますと乳突筋がこう 起止と停止が近づくことによって柔らかくというか少したるみが出てきますので、この状態で把握をすると、まあ、つまみやすい。で、乳突筋だけでなく、その後傾筋なんかも言いますので、乳突筋がしっかり分かります。で、まあ、そのどうしても太っていて分かりづらいという人の場合には、その、まあ、見た目の形、触診上の走行以外にですね、もう一つの手としては、後頭隆起を、まあ、とりあえず目安にして、その外側を、総頸動脈が走っています。で、この動脈の拍動を一応確認すると、これはどんなに太ってる人でもまあわからないことはないかと思うんですね。まあ私の経験で今まで触れなかった人っていうのはいませんので、まあその総頸動脈拍動を確認したらば、その総頸動脈の拍動の外側にまあ自死なり中止なりですね、それをこう押し込む、まあ力任せじゃなくていいんですが、少し深めに皮膚がくぼみを押し込んで、そこをそのまあ土台というか一番まあ根元ですね、その安定させる部分として外側から母子で持って、その辺の部分の何かをこう寄せていくようにつまみます。まあこれは特に乳突筋っていう前提じゃなく、とにかく周りのものを集めていくようにつまみます。そうしますと、その総頸動脈の外側にうまく指が入っていますと、集めてきたものっていうのは、まあ、筋肉としては基本的には強制の乳突筋だけが入ってきますので、これで一回その筋肉の存在を確認できると、あとはその走行を、まあ、乳幼突起の方なり、あるいは胸骨の方なりにたどっていけると思います。それで念入りにもう少しこう細かく具体的にという場合には、強制の乳突筋は二頭筋、胸骨頭とそれから鎖骨頭になっています。で、まあ大鎖骨上下、小鎖骨上下で、小鎖骨上下っていうのが、まあ、その乳突筋の二頭の間ということになってますけども、胸骨頭ですね、胸骨についている方がまあ何て言いましょうか、表層というか前の方にあるようなイメージなんですね。筋肉パルスなんかをしてみますと、その二頭をうまくこう分けて通電してみるとよくわかるんですけども、そのよりまあ首の前面に近い方に胸骨頭がありますので、もしまあ入念に触診をする場合には、小鎖骨上下を確認して、そこに母子を入れて、まず鎖骨頭、失礼しました、胸骨頭ですね、その部分を触ってみる。でその次に今度は逆に小鎖骨上下に自死なり中死なりを入れて、今度は外側から母子でもって筋肉を集めて圧痛を見るということですね。で、じゃあいろいろまあお話しましたけど、筋肉の走行がだいたいまあつかめて、それでから圧痛を探すということなんですが、なるべく圧迫をして圧痛を探していくときに、まあこれは当たり前のことなんですけれども、できるだけ弱い力から始める。意外と強者に突筋は自覚症状がなくても圧痛が強い場合があります。特にそのいかにも筋腹の中央というその乳幼突起と胸骨、あるいは鎖骨の胸骨端との間の中間部分のあたり、一番筋腹が太いあたりというのは意外と圧痛が強い場合がありますので、そのゆっくりゆっくりと押す。でそれから極力そのこう筋肉をつまんだ時に弾いてしまわないように注意をするということが大事だと思います。全く患者さんが自覚がその乳突筋のあたりに症状がなかったとしても、そこで弾いたことによってですね、違和感を残してしまうことがありますので、ゆっくりとした力で筋肉を逃がさないように圧迫をしてみるということが大事になると思います。まあ、乳突筋についてはその他にこう鑑別すべき筋肉っていうのが周りに同一のような走行している筋肉になりませんので、起止と停止の関係をうまく使って存在位置を確認する、あるいは確認した後に圧を見るということで、まあ、そう難しく触診ではないかと思います。で次が射角筋です。射角筋についてはまあ前中後とあるんですけれども、その実際には表層に乗っている筋肉があります。今お話しました強制二頭筋もあります。それから僧帽筋の、まあ、前縁 ですね、上部繊維の前縁鎖骨についている部分が上を覆っていますので、まあ、直接こう触るというのはなかなかこう、まあ、難しいというか難しいんですね。その、非常にこう触れる部分が少ないんです。イメージしていただければいいのが胸鎖二突筋よりの後縁、それから僧帽筋の前部繊維の前の方、この間の部分ですね、この間のところで触診できるということになりますと、前斜角筋の後ろ側と中斜角筋の前側、まあ、よく言う斜角筋劇というふうな部分において、その斜角筋だなというのが一部触れます。でこれについては今話した胸鎖二突筋と僧帽筋の前縁の間のあたりというところでイメージをして手を置く、まあ、これは僧帽筋なり二突筋なりをしっかり作用させればその間は確認できると思うんですが、で、おおむね大突起の少し前のような、少し前のような感じになります。で、そこでその最終的に斜角筋であるというのを確認するためには、例えば座位で触っていても、行画で触っていても、その患者さんにその胸郭を持ち上げるような呼吸、胸式の大きな呼吸を一回していただくと、その斜角筋は肋骨を持ち上げる呼吸の補助筋にもなってますので、吸気を行った時にその筋肉が微妙に収縮して硬くなります。ですのでその時にこう乳突筋が働くようなとか鎖骨まで上げてしまうような呼吸ではなくて、なるべく胸郭だけ膨らますような呼吸をしていただくと斜角筋の存在場所が分かります。で、斜角筋の圧の場合にはこの狭い場所でしか確認できません。でまず筋肉を触って圧を見ていく時にですね、そのいろんなところに放散する痛みは腕神経層を触ってしまっている可能性がありますので、なるべくそのピンポイントで狭い位置に指を固定して少しだけ圧迫してみる。でもうこれはもう他の情報と混ぜて除外するとか積極的に斜角筋の問題であるというふうに捉えるかは結果でしかないんですね。非常にこう触りづらいし、それからその単独で圧迫できる場所も少ないということになりますから、今お話したようにその筋肉の異常を見るためにはっていうふうなところではなかなかその触診だけでは難しいと思うんですね。まあ、いろんなアレンテストのようなものをやってみるとかっていうことで組み合わせていただいていけると思うんですが、まあ、まず触る練習ですね。で、斜角筋劇っていうのが、まあ、その前斜角筋中斜角筋を触れになりますと、まあ、おまけとしてその斜角筋劇の部分も、まあ、その神経の走行する場所として触診可能になってきますので、呼吸をさせてその時の微妙な収縮が起こるというのを、まあ、ご自分の首なりで確認をしてみてもらえるといいかなと思います。